縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。ひがりかです。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、6月になりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島典夫さんです。おはようございます。
おはようございます、
豊島さんも2回目の出演なんですけれども、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、
ね、皆様に豊島さんってこんな人ということで自己紹介お願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点のコーディネーター豊島です。沖縄に来て、もう42年になります。
お、
初めて来たのが1975年ですから、海洋博の年です。
にぎわってた時、
はいはい、で北海道に行くつもりだったんですけど、大学はね、急遽琉球大学に変えて、それからずっとここに住んでいます。
沖縄にハマってしまった。
海の綺麗さに、
あ
と人の良さ。
はい、そうですね、
この2つですね。
もう大体皆様、実は本土から来て沖縄にそのまま住み着いたんですっていう方がおっしゃるのが、まず人、それから海とか自然ですよね、
うん、ただあんまりそれだけだと帰ってしまう人も多いじゃないですか、だからやっぱりそこで何をするかっていうのは大事なことだとは思いますね。
なるほど、はい、そこで豊島さんは何をなさったんですか？
僕は海洋環境生物学というのを専攻していて、で卒業したらそこに行くはずだったんですけど、なぜかデザインの道を変えてしまいまして、
なんでその研究者からデザインというところにこう方向がピピって変わったんですか？
卒業した時にどこに行こうかなと思った時に、情報誌があったんですね、当時ね、
うん、
その情報誌の仕事を少し手伝って、それからその後にそのデザイナーを求めてるという T シャツ屋さんがあったんですよね、そういう会社があったんで、そこに入ってしまったという、うん、
つまりはもともとはイラストを描いたりとか絵を描いたりとか好きだった。
はい、
それは小さい頃から。
小さい頃からそうですね。
それが気がついたら、その道のがなりわいになっちゃった
と。なってしまいましたね。で、まあ、会社でいろいろレストランとかも作ったもんですから、スペインレストランですね、そちらの方とか雑貨とか、そういうものいろいろやってきたんで、
それはお店そのものの運営を、はい、それともそのお店のデザインとか、
いや、ポップとか運営ですね、はい、
なるほど。そうすると経営ということにも参画したので、うん、その経営者の気持ちも分かるデザイナーであると。
分かりますね。物販も飲食も両方やったんで、どっちの大変さ、良さとよく分かります。
なるほど。
特にレストランは人の問題がすごく大きいですよね、
うん、
まあ、シェフを含めてですけれど、会社でやるとなると非常に大変だというのよく分かります、う
ん、なるほど。実際そのレストランやってる時は何年ぐらいやられたんですか？
僕は10年ぐらいですね。その後に独立しましたから。
独立というのは豊島さんが、
はいはいはい、そうですね、会社を辞めたということですね、はい、
なるほど、はい、分かりました。じゃあそれはそれで10年間苦労しながらも、うん、そこそこそのうまくいき、うん、でそしてデザインという自分の本業っていうか好きな道で身を立てたと。
まあ立てたというか苦労しましたけどやってるという感じですね
なるほど、はい、そうですか。よろず支援拠点のコーディネーターになったのが何年前ですか？
3年前。よく覚えてないですけど。
よく覚えてない
まあほぼ当初からですね、
は
い、もう3年丸3年にはなってると思います、
は
い、
もうね、よろずさんもね、最初は本当に少人数からね、はい、スタートしてどんどんどんどん、今や22名になってますね。ですよね、はい、まあ、そのぐらいまで拡大するぐらいに、皆様のお役に立てて、需要があるから人増えるんですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、ね、豊島さんは今週に
月にですね2週間、10日から2週間ぐらいいます。
おお、すごいですね、
はい、決まってるわけじゃないですけど、来月からちょっとだいたい火木金が週3日ぐらいになりますけど。
なるほど、はい、そうですか。ということは本当に沖縄県内のさまざまな方々の相談を受けてらしたわけですよね、うん、はい、なんか印象に残ってることってありますか？
あの相談者の方が悩んでることが本当の悩みじゃないことって結構あったりするんですね、
うん、
僕はデザインだから例えばチラシで、うん、あの音楽院の生徒を募集したいというので呼ばれたことがあるんですけど、本当の悩みはチラシを作るノウハウではなかったんですね、
うん、
要するに生徒を集めたいっていうことじゃないですか、
うんうんうん、
そのためにはチラシよりももっと YouTube を使うとかいろいろな方法がありますよねということで、うん、そちらをやったところあの生徒数が何倍にも増えたという申し込みというのがあったんですね、
うんうん
うんうん、というのが一つありますね。
なるほど。
あとはね大事にしてるのはね聞くことです。
聞くこと、
はい、
はい。これはよろずの、 あのモットーというか皆さんがね、はい、あのすごく心がけていらっしゃるところですよね、
はい、ただ難しいんですね。あの言うのは簡単なんですけど、
うん、
意外とその専門家の方って自分の考えを喋ってしまうじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけど相手の言うことをよく聞いてると問題はそこじゃないこともありますので、
うんうん、
もう一つは聞くことと質問力が大事、
うんうんうん、
相手が喋ってくれるんだったらほっとけばいいんですけど、
うん、
あのなかなか喋らない人もいるじゃないですか、そうするとどういう質問をすると相手が答えてくれるのかということがあるんで、
うん、
質問する力ってとても大事かなと最近よく思うようになりました。
そうですよね、うん、それによってねあの結局その人の人生がありその人の悩みも山盛りあり、うん、その中で、うんまあ、こうだってもそれがずれてたりもするし、それより前に感情や今苦しいという思いの方が先に出てきたりする中で、うん、どうやって本当のところ引き出すかっていうのは、うん、質問次第ですよね。
そうなんですね。だからすごく難しいですね。トンチンカンな質問するとやばいじゃないですか、
でもまたねそれで和んだりするっていうこともあります
ね、ありますね、はい、僕よく感じるのは沖縄でやっぱり女性の方強いなと思いますね。
そうですか。
僕の担当してる方で一番年上の方が78なんですよ。
お
でそのもう回数が増えてきたんで、もうすぐ年を超えますよねって言ったら軽く超えてもう80回以上来られてるんですね。
なるほど。楽しみになんか通ってらっしゃるんですか、
はいはい、その下の人は74とか5ですから、で一生懸命もう写真撮ったりブログ書いたりしてますから、もう年は関係ないですよね、
ですね、いや特に沖縄の女性年取れば取るほど元気になる人多いですから、
多いですよ ね、
ね。
あんまり男性でそういう80近い人はあんまり来たことは僕は知らないんですけど。
なるほど、
はい。
ではまあそうやって、自分の今経営のことで悩んでることをよろずの皆さんに相談する、うん、あるいはやりたいことをもっともっと実現していくためにまたアドバイスを求めにいらっしゃる、うん、そういう方々がいらっしゃるところが今よろず、
そうです ね、
ね、支援拠点になっているということですね、
は
い、
別にそんなにあの悩み事を悩まなくてもいいんですけど、とりあえず来てお茶飲み話ぐらいの感じで来ていただければ一番いいかなと思います。
はい。でね、今年からなんですけど今年度からか、よろずの皆さんが相談に乗って支援をして業績が回復したとかっていう方々にもゲストであのいらしていただいてお話を一緒にお伺いしてるんですけど、豊島さんにとってそれはどなたですか。
うるま市の宝石やってる夜光貝という、まあ、古くからある貝があるじゃないですか、
はいはいはい、
それを販売制作しているあのトーマさんというところですね。
あ、そうなんですか、
はい、女性なんですけれど、
僕
の担当の中ではかなり若い方ですね。
なるほど、はいはい、先ほど78から高校ずっとやった、はい、そこの中でぐーっと年齢は若い方の方で、
はいはい、
その方がものすごい悩みを持っていらした、それともやりたいことがあるっていらした、
はい、もう彼女が来たのが最初に来たのは4年ほど前になるんですけれど、最初来た時はとても暗い顔で、全身僕が見たところ血だるまじゃないかなという感じで来られました。
若いけれど、
はい、朝の9時に来て帰られたのは昼の12時ぐらいまでずっと、その間僕と上地チーフはひたすら話を聞いてました、
3時間、
はい、
うわそうですか。そのぐらいもうどうしようもないんですっていうので朝駆け込んできた、
はいはい、個人経営の方だけじゃなくて中小企業の方もそうなんですけど、社長さんってね、あんまり喋る相手がいないんですね。特にお店一人でやってる場合喋る相手がいないじゃないですか、
はいはい、
悩んでてもね、だからそういうの聞いてあげるとまるで
席を切ったように、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
じゃあもう最初に3時間たっぷりとその苦しんでることとか悩んでることとか、うん、もう日もさちもいかなくなったって、まあね、暗い顔して入ってらした状態に来た方が、はい、今や、
はい、今やすごい明るいなって
ますね。明るくつまりは業績も回復し経営も安定しですか、
うん、 安定したというか新しいまた道が新しい方向性も出てきたということで、まだ手放しで喜べるとは思いませんけれど、アルバイトしながらも頑張ってるし自分のやりたいことを今やってるし新しい販路もできた、んで、まあ、先が明るいんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、やっぱり行き詰まってる時ってもう真っ暗闇でどこにね道があるのかね、どう坂どこを触れば何があるのかって分かんない、その状態の時にこう道筋が見えて、ああこれだ私の道っていうふうに行き出すとなんか元気や勇気が湧いてきてっていう、そんな状態になっていると
だと思いたいんですけど。
あらまあそんな謙虚なことをおっしゃって、まあ、ということでじゃあその、ジュエリーを夜光街のジュエリーを作っていらっしゃるトーマさんですか、はい、が、来週いらしていただいて、はい、まあ、一緒にすごく悩んでた頃から今のお話までを、今月お伺いしたいと思います、はい、ということでよろず支援拠点今22人のコーディネーターの皆様がいらっしゃいます。それぞれ専門分野があって、皆様のさまざまな悩みややりたいことについてアドバイスをしてくださったり、まあ、一緒にね店舗見に行ったりとか現場行ったりとかいろいろされるんですよね、
しますね、
ね、
見ないとわからないじゃないですか。
そうですよね、
どこに飲食店とか食べてみないことにはわからない
そうですよね、そうですよね、うん、ということで実践派の皆様経営者の気持ちになって、相談に乗ってくれる方々がいらっしゃいますよ、やっぱ相談したいなと思った方、0988510864、0988510864、平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、沖縄県よろず支援拠点の方にお電話ください、こんなことで悩んでるんですけどっていうふうにお話しくださると、あじゃあどの人っていうことで、それぞれの得意な分野の方が相談に乗ってくださるわけですね、
はい、でも最初の1回は誰でも大丈夫だと思います。
なるほど、じゃあ皆様どうぞぜひご相談ください、来週からはトーマさんもゲストにお迎えいたしますということで、豊島さんまたよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島典夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日帰り家でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。